皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちを守り導いてくださる方、また恵みを注いでくださる方、その方を覚えてですね、共に主の御言葉を聞いてまいりたいと思います。まずですね、今日もいつものように東日本のために共に祈りましょう。この問題に主の解決があるようにですね、また困難な状況の人たちに主の助けがあるように、またクリスチャンに、クリスチャンはあなた、主が用いてくださるようにですね、共に祈ってまいりましょう。天の父様、この東日本のために、また北地域のために祈っておりますけれども、あなたは私たちの祈りを聞いて良いことをしてくださっておられると感謝いたします。さらにあなたがどうぞ働いてくださいますように、そして人々を一緒に励まし強めてくださいますように、またクリスチャンたちをさらにあなたが用いてくださいますように、お願いいたします。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名によってお願いいたします。で、感謝します。では、いつものようにですね、聖書の記号箇所を見ていただきたいと思いますけれども、旧約聖書がヨシュアから出資で、このヨシュア記でですね、イスラエルの民はカナンの地に入ってまいります。そしてこの土地が分割されます。そしていよいよですね、そのカナンの地での生活が始まります。それが出資記ですね。しかしですね、この時代の人々は決して神様に従ってはいませんでした。おのおのが自分の正しいと思うことをしていたと書いてあります。おのおのが自分の正しいと思うことをしていた。神様に従うのではなく、好き勝手なことをそれぞれにしていたんですね。彼らはモーセに切られて、そして神様の導きと助けの中で歩み、ヨシュアに切られて約束の地へと入りました。しかしすぐに神様を忘れですね、そのように恵みを注いでくださった神様を忘れて、自分勝手に生きるようになってしまったんですね。その姿を見るときに、私たちは自分自身のことを思います。本当に神様の恵みをですね、ちゃんと覚えて歩んでいるかどうか。本当に自分の好き勝手なことを、そのようになく、御言葉にですね、聞き従っているかどうか。私たちはですね、イエス様によって恵みの中に入れられていますけども、いつもこの主を見上げて歩んでまいりたいと思います。そしてですね、ルカの福音書はですね、例えを中心としたイエス様のお話が続いてまいります。ご覧のところもですね、見ていきたいと思いますけども、今日はですね、このルカの福音書の10章をですね、共に開いてまいりましょう。ルカの福音書10章、30から42節のところ、新改訳聖書2版122ページ、3版134ページのところです。 同じようにしなさいと題しましたという言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所は、非常に有名なお話です。一人の人がですね、エルサムからエリコへと下ろうとしている途中、強盗どもに襲われました。そして半殺しにされて倒れていました。そこに3人の人が降りかかります。以前ですね、この箇所をですね、トータルクリスチャンチャーチ京阪の頃にですね、社会館を借りまして劇をしたことがあります。今日はですね、朝ここに別所兄弟に来てくださっていてですね、その時のことをですね、思い起こしていたんですが、キャストはですね、ここに出てくる強盗が別所兄弟です。そしてですね、強盗に半殺しにされるのが私でした。で、その時ですね、この半殺しにされた役のためにですね、絵の具を使ってですね、血だらけの T シャツを作ったんですが、部屋にかけているだけでホラーでしたね。恐ろしいですね。で、この時のサマリア人、そうですね、先ほど読んでいただいたように助けたサマリア人としてですね、丸山兄弟が出てくるんですね。非常にですね、ハマった役だったなと思います。でちなみにここでですね、集いしていく祭司がですね、ファンを作って、そしてですね、もう一人ですね、やってきたレビューとか奥村隆夫兄弟というですね、そんなことでですね、劇をやりました。別所兄弟がですね、私の持っていた金入れをですね、ひったくって取っていくというですね、こういうですね、ストーリーだったんですけども、何度もですね、いろんなお話に出てくる有名なところですね、よきサマリア人の例え、ここで見るとですね、サマリア人と言われてますけど、 そのようなお話ですね。で、ここに出てくるこの祭司、この祭司はですね、皆さんもよくご存知のように神殿で神様に礼拝を捧げる人ですね。そのための奉仕をする人で、聖書のことをよく知っている人でした。この聖書、特に旧約聖書の律法の中には神様がこのように言っているところがおられるところがあります。復讐してはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である、こう書いてあるんですね。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これは主のご命令です。そしたらこの祭司は当然そのことを知っていてですね、そうしなきゃいけないんです。ところが最初はそのところを通り過ぎて、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これは非常に重要な命令なんです。だからイエス様は言われました。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け、我らの神である主は唯一の主である、心を尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。マルコの福音書の中でイエス様が言われたことです。神を愛すること、隣人を愛すること、この二つよりも大事な命令はないとイエス様は言われました。で、今回の箇所もですね、このことと関連があります。今回の箇所ですね、今はですね、30節から読んでいただいたんですが、なぜイエス様はこのお話をされたのか、そのことがですね、少し前のところに書かれています。で、一人のですね、律法の専門家がイエス様に聞くんです。イエス様を試そうとした。聞くんですね。先生、何をしたら、永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。ここでイエス様は言われたんですね。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。律法の専門家はですね、聖書をよく知っているんですね。それで答えます。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、手を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエス様と同じ答えですね。彼はよく律法を勉強していたんですね。彼はよく聖書を知っていました。それでイエス様と同じ答えをするんです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、手を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身を愛せよ。神を愛し、隣人を愛すること、これですとこう答えるわけです。イエスは言われた、その通りです。ね、誠に正しい答えなんです。そこで、イエスは続く。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。こう言われた。ところがですね、彼は自分の正しさを示そうとした。イエスに、では私の隣人は誰、その通りです、それを実行しなさい。彼は何を聞いたんですか。彼は永遠の命を得るためにどうしたらいいんですかって聞いたんです。命を得るにはどうしたらいいですかって聞いたんです。それでイエス様は彼の答えに対して、その通りです、それをしなさい、こうおっしゃった。わかりました、やります、そう答えてもいいわけですね。でも彼はそう答えられなかった。私はもちろんやってます、そうも言えなかった。もしもこれをその通りしたら永遠の命を得ますとイエス様は言っておられるんです。命を得ますと言っておられるんです。でも彼は私はその通りやってますと言えない。彼は自分が永遠の命を持っているとは思えませんでした。いや、持っていませんでした。彼はこのことを行うことができなかったんです。彼の中にはそのことが十分分かっていました。 彼の中には永遠の命を自分が持っているという可視光心はありませんでした。皆さん、このことをあなたの隣人を愛すること、神を愛し隣人を愛すること、これを誰も人間は成し遂げることができません。私たちの中には人から何かちょっと言われただけで腹が立ってしまったり憎んだりする心があるんじゃないでしょうか。自分と違う人を愛せない心があるんじゃないでしょうか。また目に見えない神様を私たちはすぐに忘れてしまうんじゃないでしょうか。誰も神を愛し隣人を愛することはできません。それを成し遂げられたのはただ一人です。歴史の中でただ一人、イエス様だけが神の命令に従い、そして十字架にかかって私たちを愛するがゆえに私たちの罪の贖いを成し遂げて死んでくださったんです。この方以外に神を愛し隣人を愛するということを成し遂げられた方はないんです。このイエス様は神の命令に従い神を愛し、そしてその命令を成し遂げて、そして十字架で私たちの贖いを成し遂げて私たちを愛して死んでくださった。敵であった私たちを愛して死んでくださった。そのことを成し遂げたゆえに、そうすれば命を得ますと書いてあります。イエス様は成し遂げたがゆえに命を得て復活してこられたんです。そのことを記念するのがこの間ありました復活祭ですね。イエス様は誠にこのことを成し遂げて命を得られたんです。誰もできないこのこと、ただイエス様だけが成し遂げられました。この時ですね、この律法の専門家は自分ができないということをよく分かっていました。できていないということをよく分かっていました。だから言うんです、隣人とは誰のことだ。イエス様がですね、もしもあなたの家族のことですとおっしゃったら、いや家族のことならなんとか愛してるかなと思えるかもしれませんね。あなたの友達のことですとおっしゃったら、これから友達のことをね、なんとか愛していこうと思えるかもしれません。でもイエス様は世界中のものを愛して十字架で死んでくれた。彼はユダヤ人のことすべて愛しなさいと言われた。ユダヤ人のことをなんとか愛そうと。と思ったかもしれません。でもこれに対するイエス様の答えが今回読んでいただいたこの例え話です。イエス様はこの質問に答えて言われます。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもは彼を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていきました。ところが祭司がやってきて、祭司はずっと聞いているんです。隣人を愛せよ。当然祭司は彼のことを助ける。ところがそうせずに待ってしまった。レビ人も反対側を通り過ぎていってしまった。祭司もレビ人も神殿に仕えています。人々は彼らのことを正しい人だと思っています。でも彼らは強盗に襲われた人を見て助けることができずに去っていってしまった。通り過ぎて、私もですね、こう牧師というお仕事をさせていただきながら、自分自身がこういうことがないだろうかと思いますね。人の苦しんでいるのをですね、見て見ぬふりをしてしまうようなことがないであるか。そういうですね、神様があって人々を助けるものとして対応していただきたいと思います。 ところがここにですね、サマリア人がやってきます。サマリア人がやってきます。あるサマリア人が旅の途中、そこに付き合わせて彼を見てかわいそうに思い、そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、オリーブ油はこれは傷口を保護するため、またブドウ酒は傷口を清めるため、まあ、あのお酒にアルコールが含まれてますので消毒のためにそれをかけられます。そして包帯がされ、包帯をしてですね、そして解放してやった、まあ、このオリーブ油とブドウ酒は今言いましたような意味がありますけれども、同時に聖霊様の油を注ぎと、そしてイエス様の血を表していますね。私たちを癒すのはイエス様の血を、そして聖霊様ですね。この出来事があって、このことをイエス様は例えとしてお話になった上でイエス様は聞かれるんです。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにした。サマリア人だけがこの強盗に襲われた者の隣人になった。イエス様は隣人は誰なんですかという質問に対して、誰が隣人になりましたかとお答えになったんですね。サマリア人だけがこの強盗に襲われた人の隣人となったんですね。ここでですね、まあ立法学者はですね、理屈で私はあれはしている、ここまでやっている、こんな風にやっている、私たちもですね、そのように言って自分を義としようとすることはあります。しかし神様の前で問われるのは自分自身の心ですね。神様の御言葉にどのように応答しようとするのかという私たちの心です。はいと従う心をですね、神様は見せるんですね。ここに出てくるサマリア人ですが、サマリア人はイエス様や弟子たち、そして立法の専門家たち、そしてユダヤ人から見ると異邦人なんです。嫌われているんです。ここでね、彼は言いますね、サマリア人ですと言わないんですよ。サマリア人ですと、いろんな人がやってきて、祭司も来ました、レビ人も来ました、サマリア人が来ました、解放あで誰が隣人になったと思いますかというところで、サマリア人ですと立法の専門家は答えないんです。なぜですか。サマリア人嫌いだからです。立法の専門家はサマリア人嫌いなんです。だからその人に憐れみをかけてやった人ですなんてね、もう答えははっきりしてますけれども、サマリア人ということは言えないんです。答えは明らかであるにもかかわらず言えない。それくらいサマリア人を嫌ってたんですね。そのサマリア人はあえてイエス様をここの例えに出してこられた。サマリア人は神様から見捨てられるというユダヤ人は考えていました。旧約聖書を見るとですね、このサマリア人というのは実はユダヤ人と血統的なつながりがないんですね。ここにですね、列王記第一にですね、このサマリアという地名の由来があります。サマリア、ユダの朝の時代にですね、オムリという人がイスラエルの王様になりました。このオムリはイスラエル人です。でこのオムリはですね、サマリアの山を買ったんですね。シェメルという人から山を買って、その山に町を建てました。でこの町が建てた、彼が建てた町の名を山の持ち主であったシェメルのちなんでサマリアと呼んだんですね。でこれがイスラエル、北のイスラエル王国の、首都になったわけですね。でこの時ですね、イスラエルの国は北と南に分かれていました。北のイスラエル王国、そして南のユダ王国ですね。この2つに分かれていました。この北の王国の首都となったのがこのサマリアなんですね。ところがですね、このサマリアは ヒゼキヤ王の第4年、イスラエルのエラの子ホセアの第7年にアッシリアの王がやってきてですね、サマリアに攻めてきて包囲して3年のうち、3年間も包囲されたんですね。大変ですね。3年のうちこれを攻め取った。ヒゼキヤの第6年、イスラエルのホセアの第9年、サマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザン川のほとりメディアの町々に連れて行った。そこにいたイスラエル人はみんな連れて行かれた。誰も残らなかった。まあ、書いてあります。これは彼らが彼らの神主の御声に聞き従わず、その契約を破り、その主の縛りのモーセが命じた全てのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。イスラエルの民は、北のイスラエル国の民は主のお言葉に従いませんでした。それゆえに滅ぼされてしまった。そしてみんなそれを伝えてしまったんです。神様が約束された地に彼らは住んでいたのに、みんな連れて行かれてしまっていなくなった。南のユダ王国、ダビデの血筋であるユダ王国が残りました。この時みんな連れて行かれた土地はどうなったか。アッシリアの一つの政策として、その倒した相手のですね、民族をその土地から切り離してしまうということがあるんです。でそのことによってですね、民族性を失わせるわけです。逆に他の民族をそこに連れてくるんですね。ですからその時、まあ、この後ですね、イエス様の時代になった時にですね、サマリアに住んでいるのはもうイスラエルの民、アブラハムの子孫ではなかった。ところがですね、アッシリアのアッシリアによってですね、そのサマリアの地に人々が連れてこられたんですけども、よそからですね、この人々がそこで暮らしているとですね、いろんなね、嫌なことが起こるんです。そこには主がおられるからです。それでこの土地でですね、この土地では主を礼拝しないといけないということをですね、考えるんですね。で、主を礼拝する方法を知っている人たちを呼んできてですね、主を礼拝するにはどうするかということを教わるんです。で、彼らは偶像を拝むけれども主を拝みますという、そういう民族になるんですね。これがサマリア人だ。まあ私たちがですね、イエス様を信じた、異邦人でありながらイエス様を信じた、ちょっと似てますね。でも私たちはイエス様だけを信じます、ね、私たちは救われて神のことをされました、まあ、そういうところはですね、彼らと違うわけですけども、しかしそのように異邦人でありながら主を礼拝する、しかし彼らは偶像も拝むんですね。それがこのサマリア人なんですね。それでこのサマリア人とユダヤ人の間にはずっと仲違いがあったわけです。大嫌いでした、ユダヤ人はサマリア人をね、お互いに。だからサマリアの女はいますね、あなたはどうして私と話をするんですかとユダヤ人であるイエス様に言いますね。それくらいこの両者の仲は悪かったんです、うん、でそのように仲の悪いサマリア人とイスラエル人、サマリア人とユダヤ人、このサマリア人をあえてイエス様はこの例えに出して、愛とは何かということをお教えになろうとした。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。その人に憐れみをかけてやった人でサマリア人だということもできずにですね、彼は答えますが、あなたも言って同じようにしなさいと彼は言われるわけですね。皆さん、これがイエス様がおっしゃっている、私たちは隣人となっている、私たちはイエス様が言われたようにですね、人を愛するもの、そのように見られていきたいと思いますね。さて、この話の続きにですね、マリアとマリアが、マルタとマリアが出てくるんです。この話の続きで、そこからある町に行かれたところで、マルタとマリアにイエス様はお会いになるんですね。ここで、皆さん、マルタという説教 直的にイエス様を愛する人が出てきます。いいですか皆さん。今ですね、サマリア人の例えの中で誰が隣人になりましたか。マルタはイエス様の隣人になろうとしたわけです。マルタはイエス様が来られたと聞いて家に迎え、そしてこの方をですね、家族のようにですね愛そうとしたわけです。お迎えしたんです。これがマルタです。それは皆さん素晴らしいことですね。今の例えからいけばですね、イエス様どっかわからない人じゃなくって自分の隣人としようとしたわけですから、これは素晴らしいことです。イエス様の愛をマルタは実践しようとした。イエス様の愛を表した。ところが彼女にはマリアという妹がいたんです。そしてイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていたんです。マルタのことを手伝ってくれません。マルタはそこでですね、主の元に来て言うんです。主を妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思うにならないんですか。私の手伝いするように妹におっしゃってください。こう言ってですね、イエス様に言うんです。ところがイエス様は、マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだんです。彼女からそれを取り上げてはいけませんと、こう言われた。皆さん、ここにですね、マルタという忙しくて大変な人がいます。で、マリアという妹はこの忙しいマルタの隣人になろうとしてるんですか。マルタを助けなきゃいけない、マリアはそうしましたか。してないんです。皆さん、この2つの出来事が続けて書いてあるんですね。一方で誰が隣人となりましたか。それは助けたサマリア人です。そのサマリア人のことをですね、あなたも言って同じようにしなさい。イエス様はこの例えの中で褒めておられるわけです。ところが逆にマルタがですね、忙しくて足回っているのを手伝いもせずにイエス様の足元でお話を聞いているマリアのことを、彼女は良い方を選んだんだとおっしゃるわけです。これは矛盾しているように見えませんか。しかし皆さん、これは非常に重要なことなんですね。先ほどの立法の専門家、彼はその通りです、それを実行しなさいとイエス様に言われたときに、あなたの隣人、あなた自身に愛しなさいと、これを実行しなさいと言われたときに何て答えましたか。隣人とは誰ですかと答えた。彼は分かりましたと言いませんでした。彼は御言葉を素直に聞くことはできませんでした。御言葉を素直に聞いてそれを行おうとすることができませんでした。私たちにとってまず大切なことは御言葉を聞くことです。御言葉を素直に受け止めることです。自分にとって良いと思えることを行うことではない。御言葉を聞き、御言葉に従ってそれを行動していく、これが私たちのするべきことなんですね。マルタはイエス様への愛でいっぱいでした。イエス様を愛そうとしました。でも彼女は自分のやり方で一生懸命走り回っていたんです。そしてイエス様から離れ自分の方法で走り回っていて、心は枯れていきました。その結果、妹のしていることにも不満を持ってしまいました。マルタはね、これで終わりません。マルタはですね、イエス様を本当に愛する人になっていきますね。でも彼女はこの時まだイエス様の愛が 分かっていませんでした。そしてですね、妹のことに不満を持ちました。妹はですね、イエス様の足元でじっとイエス様の言葉を聞いていました。イエス様はそのことをマルタに示されたんですね。まず御言葉を聞くということ、私たちが御言葉を聞いて、そしてそれに素直に従っていくということ、分かりましたと応答していくということ、神を愛せ、隣人を愛せと言われたときに、いやそれはなかなかできないんですよ、あの人は嫌なことしますからね隣人を愛せと言われたときに、あの人は腹が立ちますからなかなか愛せないんです私たちはそんな風に思ってしまうじゃないですか。あの人もうちょっとちゃんとしてくれたら愛せるんですけどねでもそれは、では隣人とは誰ですか、このように答えることと同じではないでしょうか。私たちは理由付けするのではなく、はいとイエスに答えている。私たちはもともと神様に従い切るそのような力はありません。でも私たちがはいと従っていくときに、神様が私たちを通してそのことを成してくださるんじゃないでしょうか。そういうことを信じましょう。主の御言葉にそのように聞き、そのように従ってまいりましょう。どうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。私たちも、私たち自身からそれを取り上げてはいけません。神様に聞きましょう。イエス様に聞きましょう。聖書を読みましょう。祈りを持って神様に聞きましょう。そしてこの御言葉に従っていきましょう。従っていただきましょう。そうしていくときに、神様はあなたを通して素晴らしいことをしてください。信じましょう。共に祈ってまいりましょう。さあ、いつもの課題もお願いします。ありがとうございます。皆さん、どうも皆さん、ありがとうございます。何から私たちに語りかけてくださいます。私は本当にありがとうございます。 メン、メン、します。